はい、どうもダンスナウ編集長の場所です。このポッドキャストではダンスという表現にあらゆる角度からスポットを当てることをテーマに、毎回シーンで活躍するダンサーやクリエイターからこれまでの活動、さらに思考の転換点などを聞いていくトーク番組です。第3回目となる今回は、圧倒的行動力で我が道を突き進む若手ダンサー代表マリア船津さんにインタビューをさせていただきました。このインタビューの前半では、若干23歳でダンスの拠点を東京から大阪に移した経緯と、その裏にあるマリアさんの圧倒的行動力を支えるマインドについて伺っています。そして後半では、マリアさんがプロデュースするチーム琥珀の活動から、共に切磋琢磨する生徒の存在について聞いていきます。普通なら躊躇してしまいそうなことを当たり前のようにやり遂げるマリアさんの姿勢は、今後何か行動していく際の指針になると思います。2020年ももう終わりとなりますが、このインタビューを噛み砕いて何か2021年の糧にしていただけたらと思います。ぜひ最後までご視聴ください。
名前はマリアです。ダンサーネームはマリア船津でやってます。年齢は23歳で、ジャンルはヒップホップが主になんですけど、最近はガールズとか他のジャンルにも挑戦したりしてます。出身は神奈川県です。はい。
そしたら、軽く現在の活動を。
今はそうですね、コロナが今一応大変な時期ではあるんですけど、やっぱりダンスはずっと踊ってたい人なので、ダンスを毎日やって、今は大阪にちょっと引っ越して、大阪でダンスを新しい環境でやりたいなと思って引っ越してダンスしてます。はい、
今在住ですか？
はい。
あ、そうなんですか？
そうです。
今じゃあ偶然帰ってきてて。
そうです。
そうなんだ。なんでまた大阪行こうか。
いや、なんかもともとワークショップとかで大阪行った時に、やっぱり大阪のなんか東京とは違う大阪の良さを知った時に、もっと行きたいって思い始めて、ワークショップ何回か行かせてもらってたんですけど、一回ちょっとでもまあ行ってみて、長期でちょっと行ってみようかなみたいな感じで、結構なんかもう軽い感じで行こうかなっていうのと、やっぱり あの大阪の方に生徒が増えてきたので、やっぱりその短期間じゃなくて長く近くで見てあげたいなっていう意味もあって、今は引っ越してダンスしてます。
へ
ー。はい。
なんかあのいろんな企画されてるところから見てもそうですし、結構フットワークは軽いですよね。
そうですね。結構軽すぎぐらい軽いと思います。
それってなんでなんですか？
いやー、なんか自分なんか今日で行きたいというか、ちゃんなんていうんですかね、一日を無駄にしたくない人なんで、何か明日なった時に、あ、昨日やっとけばよかったってことをどんどん積み重なってたらできなくなっちゃったりするんで、もう今日やりたいって、今やりたいと思ったことをすぐ行動に移してやったら、もういろんなこともできるし、逆に失敗したら先に失敗してた方が、あの成功も先に近づけるしっていう意味で、結構いろんな行動というか、思い立ったらすぐ行動みたいな感じで動いたりはしてます。
はい。言うて今23でしたっけ？
はい。
23で今そうなってるってことは、なんですか、いつからそんなんなってますか？
いつからですかね。でもなんかダンスとは限らず、なんかどんなことにもとりあえず挑戦してみてみたいな感じのスタンスでいるんで、ダンスとかだとやっぱり高校生でダンス部に入って、みんなのことをこう仕切る立場というかリーダーになったりとかなった時に、やっぱり責任感持って動かなきゃいけない時とかに、いっぱい動いて何かやったら楽しいこともできるしっていう意味で、多分高校生ぐらいからですかね、自分で考えて行動するっていうのをちゃんとできたのはっていう感じですね。はい。
それまでってどんな性格だったんですか？ 性格というか。
性格。
その高校生の時にこう改めて。
そうですね。結構でも今も昔もあんまり変わんないですね。もう後先考えず、もうとりあえずやりたいことだけ突っ走って、まあ失敗することもあるんですけど、でもとにかくなんかやりたいことは全部やったろうぐらいの感じでやったりしてて、もう常にダンスはもう踊ってるって感じでしたね。はい。
なんかそのまあダンスがずっと今は生活にあるじゃないですか。そのダンスをずっとやってて嫌に思ったことってあるんですか？
今まではその中学生ぐらいの時はもうダンスやめたいなとか練習したくないとか結構あったんですけど、今はもう踊ってないと逆になんかもうそわそわしちゃって、なんかオフして遊んでみようとか思ってみるんですけど、なんかやっぱ踊んなきゃダメかもみたいな感じで、なんか急にやっぱり体が動いてたりとか、家にじっとしてるのが苦手ですね。はい。
結構アウトドア派なんです。
はい。
なんか前インタビューした人とかだと、そのやっぱ生活にダンスがありすぎて悩んだりしても踊ろうとか、すぐこうダンスに走っちゃうのがちょっと苦でみたいな人もいて、
あ
そこら辺ってマリアさんって
ダンス、いやもちろん結構ダンスやってて悩むこととか、もちろん辛いこととかもたくさんあるんですけど、なんか結果好きだから全部乗り越えられてるし、なんか今はもう常に踊れることが本当にやっぱりこの時期になって、ダンス友達と踊れなかったりとか会えなかったりとかが続いたので、やっぱり一人ダンスすることも多くて、で今結構スタジオで踊れたりとか友達と踊れたりすることって当たり前じゃないんで、そういった意味だとやっぱ踊れるってことは幸せなんだなって思うと、何も苦とかもなく常にもう動いてなきゃみたいな感じで、もう気づいたら動いてますね。
なるほど。
はい。
なんかそのダンスをずっと考えてて、これまで思考の変化とかってありました？高校生ぐらいからですか？
そうですね、ダンス自体は小学校の高学年から始めたんですけど、もうその時はもうお母さんがダンスあるよみたいな感じで、もうやりたいって感じだったんで、もう何も知らずでもやる感じだったんで、最初はそうだったんですけど、高校生ぐらい、どうなんですかね、ダンス、ダンス、もう常にダンス隣り合わせ、なんか離れることもなくずっと隣り合わせって感じですね。何も思考、考え方とか、なんか結構考えてるようであんまり考えてないです。もう考えてなくて、もうとりあえずその時思ったことをそのままやろうみたいな感じで、そうですね、なんか逆にすごい悩んだりとかするよりは、もうとりあえず踊っちゃおうみたいなとか、もう全然うまくいかなくてももうひたすら練習したらうまくなるだろうぐらいの感じで、めちゃくちゃ考えて何かをするよりはもうずっと練習しようみたいな感じですね。なんでもうとにかくダンスが大好きなので、もうそれだけを強くもう生きてきた感じです。はい。
なんか親、ご両親って厳しかったりとかってあったんですか？
いや、厳しくはないですね。全然もうダンスを応援してくれて、やっぱりどこに行くにも心配だと思うんですけど、それでもやっぱり背中を押してくれて協力してくれたりして、怒られたりすることとかもあんまり 小学校の時はもう練習しなさいみたいなのあったんですけど、今は何も言われないですね。はい、
大阪行きとかも、
はい、全然もう言われないです。
なんかその部活時代とかで、今すごいマリアちゃんってアクションを盛んに企画とかを打ち出したりしてて、
はい、
そのなんていうんですかね、原点とかが高校時代にあったりしたりするんですかね。
原点、行動、原点は、言われ、結構パッと思いつくことがなくて、もう自分は常にこうそういう性格だったのかなとは思いますね。あとはやっぱりダンサーさん、いろんな人に出会っていろんな人のダンスを見て、あ、こういう人になりたいとか、こういう人みたいなこう人にこう届けられるとか、感動させられるダンスしてみたいっていうのから、結構それでなんかとりあえずやってみて、そのやっぱりこう自分だけの自己満じゃなくて、誰かに評価してもらったりとか、誰かが感動して泣いてくれたりとか、笑ってくれたりとかしたか、あの感じをとって、あ、まあ、これやってよかったなとか思ったりとか、じゃあこう次こうしたらなんかこうまたこういう風にできるのかなとかを、どんどんこう重ねてやっていくって感じですね、行動。なんで常に何を失敗しても得てることもあるし、逆に失敗したからこそ得てるものもたくさんあるので、全部なんか挑戦することは全部意味があるし、全部得てるものはあるって感じです。
うん、マリアちゃんってすごい行動力あるよねっていう
、はい、
言われがち、
はい、
っていうことをさっき聞いたんですけど、それを言われ始めるようになったのっていつ頃なん
ですか。高校生ぐらいだったと思います。なんかダンスとか関係なくて、なんか例えばバイトやってみたいって思った日に、当日に電話して面接したいんですけどって言って、いつがいいですか、明日からも全部空いてますみたいな感じで、だいたいその場採用とかも多くて、その場採用してもらった時とか、いつから入れますかみたいな言われた時も、あ、もう今日からでも明日からでもいつでもみたいな感じで、なんかそういう感じですね。もうすぐやりたい人なんで、もう予定が空いてなくても意地でも開けるみたいな感じで、そうですね、何に関してもそうかもしれないです。
逆に、まあ、今こう自分がやってきたことって、自分からやりたいと思ったことはもうすぐ行動に移すじゃないですか、
はい、
例えばこういうことやってみないみたいな、その企画の誘いだったりとかいうものに関しても、う、はい、何でもやってみたいですっていう人なのか、それとも自分の中で断るものがやっぱりあるのか。
うーん、そうですね、なんかそのコンセプトとかを聞いた時に、すごい自分がワクワクしたりとか興味あるってなったものは全て挑戦したりはします。でも今までに断ったこととかもないと思うので、常にそうですね、挑戦して、やっぱり自分が考える企画と他の人が考える企画って全然違かったりするんで、自分と違う感性のこの企画とか、全然違う企画とかをするのは、なんか新しい挑戦にもなるので、逆にもうワクワクしてますね。どんな感じでやるんだろうとか、同じ仕組みでもやっぱり流れが違かったりとかすると思うんで、そういった意味では結構そういうのも学べるっていう感じで、そうですね、結構全部やってるかもしれないです。
結構挑戦っていう単語がたくさん出てきたと思うんですけど、やっぱ好きなんですか、どんこ、なんかこう。
そうですね、その挑戦した後のこう達成感とかがすごい好きで、失敗したらもっと頑張らなみたいな 結構負けず嫌いなんで、そういう気持ちも生まれるんで、もう全てがいいことだと思ってるんで、常に挑戦ですね。毎日もう起きたらもう多分こう自分の中でこうゲーム感覚な感じでこう進んでるんだと思います。そうですね、常に挑戦とか自分との戦いみたいな感じですね。
逆にこういろいろやっていく中で、そのすぐ行動ってすっごい素晴らしいんですけど、その不安とか、普通の人だったら行動できない理由って不安があったり心配があったりって、その頭の中でうまくいくイメージがつかなかったりするから動けないっていうパターンがあると思うんですけど、
はい、
マリアさんってそこの不安とか動くことにあたって心配をとって、
不安や心配はでもありますけど、例えばアメリカに留学するってなった時に、やっぱり一人で行ったら知らない場所で知らない人がいる中で生活しなきゃいけないっていうので、結構不安だなっていう声とかを結構聞くんですけど、でも不安なんて言ってたらダンス学べないしなみたいな感じで、もう何かあったらもうあっただしみたいな感じのスタンスで、もうとりあえず行って見てみないとわからないこととか、やっぱり生で感じなきゃわからないことってたくさんあるので、自分は行動して、あ、実際にこうアメリカのダンスとか韓国とか行って見て、あ、こういう感じなんだっていうのを先に感じ取りたいので、不安とかあったとしてももう行きたいの方が先に勝ってしまって、そうですね、そっちも優先って感じですね。不安もあるんですけどね、でもあんまりそれで不安で何かを諦めるとかはあんまりないです。
先ほどたまに失敗することもあるっていう聞いたんですけど、今までで一番痛かったなっていう失敗ってあったりする？
失敗ですね、そうですね、なんか最近はでも失敗、例えばオーディションに落ちてしまうとか、自分の中で目標としてたことが達成できなかったとか、そういうのはあるんですけど、なんか自分は失敗をたくさんした人の方が成功とかその目標にたどり着けるのも早いとか近くなると思ってて、最近は失敗のことをマイナスに捉えなくなったんですよ。なんでそうですね、あんまり失敗って言ってても失敗って思ってないというか、なんでこう言われた時に大きい失敗かって考えるとあんまりないですね。ないですね、そうですね。
なんかこう海外にしてもいろんなこう企画にしても行動してった先で必ず壁とか問題とか起こるじゃないですか、
はい、
そうなってた時にそれでもなんとかやりきれるみたいなこれまでの経験ってありますか？
なんとかやりきれる、なんか今はなんかダンスでもちろん悩んだりとかすることもなくはないんですけど、でもなんか自分は最近生徒が増えてきて、近くでダンスを頑張ってくれる子とか、生徒たちは結構その自分に成長を見せるために練習してきましたとか、レッスンでそういうこう頑張ってる姿を見ると自分はすごいこうパワーをもらえるので、そういった意味で生徒の存在はやっぱり大きいし、生徒がいるから全部こう今はなんか成り立ってるって感じですね。どんな失敗とか辛いことがあったとしても今は そばにというか近くに頑張ってる生徒を見るだけでもう心がポカポカして、 そうですね、最近は結構クラスで泣いてしまうんですよ。
どんな時に？
なんかみんながすごい必死な顔をしてダンスを頑張りたいっていう気持ちが伝わってくるダンスを見ると、なんか急に涙が止まらなくて、最近はずっと泣いてる気がします。
グッときちゃうんですね。
きちゃいますね。なんかこうただ音に合わせて踊るだけじゃなくて、その気持ちがこもったダンスが自分には結構グッてきて、それが生徒でずっと来てくれる子とかだと、ああもういいわみたいな感じになって、そうですね、結構感動してます、クラス中でも。
なんか、まあ、そうやって後輩を面倒見る中で、後輩にどんなダンサーになってもらいたいっていうのはあるんですか？
あー、でも自分結構そうですね、みんなに言うことは、自分らしさを絶対自分らしくいてほしい。その一人一人の良さってそれぞれ違ったりするので、自分と同じ、全く同じように動くんじゃなくて、その自分が持ってる良さをこうどんどんどんどんこう自分で自分をプッシュして、もう常に自分らしく踊ってほしい、いてほしいっていうのはあるので、自分がやりたいことももう自分でやりたいなら自分で行動するしっていうのを、もう常に自分らしくって言ってますね。あなたらしく頑張ればいいんだよっていうのは言ってます。はい。
なんか、まあ、結構ダンサーの人ってまずは自分が成り上がろうとか自分が有名になろうっていうところからスタートするじゃないですか、
はい、
みんな誰しも。でそこで徐々にその後輩の面倒を見ていくみたいな立場になる、うん、なっていく、
はい、
今マリアさんがそういう後輩の面倒を見ていく立場になってきたと思うんですけど、そこの自分から他人を見るっていうところの転換点みたいなと思ってあったんですか？
いや、自分は完璧じゃないと思うので、うん、生徒先生っていう立場があったとしても、やっぱり自分が先生って立場でいた時は、やっぱり先生なりのちゃんとこう生徒に接したりとか、何か教えるときにちゃんと学んでから教えるとかはちゃんとやるべきことだと思うんですけど、でも自分もまだ先生、こう立派な先生と言えるほどではないので、常に自分も生徒からもそのいろんなレッスンとかダンスから学んで、一緒に自分は成長したいっていう感じはありますね。やっぱりさっきも言ったように、一人一人がそれぞれいいものを持ってて、それぞれ違うので、自分が持ってるものが相手にはなくて、相手が持ってるものも自分がなくてっていうのを、それぞれこういろんなところでシェアしたらお互いで高め合えるし、まあ、その年齢とかその経験とかその全然違くても、なんか学べるものとか刺激になるものはたくさんあるので、生徒からこう自分が学ぶこともたくさんありますね。はい。
その下の世代というか、まあ、育てたいと思ったきっかけというか転換点みたいなのってあるんですか？
最初はでもやっぱりこうレッスンしてほしいとか、こうマリアちゃんの振り踊ってみたいとか、そういうことから始まってクラスとかをやるようになったんですけど、そうですね、教えることが好きとかいうよりは、その成長した姿を見るのが好きで、なんでそういうので、そうですね、でもこう切り替えっていうのはこうきっぱりこう切り替わったわけではなくて、常に自分も学ぶ意識と、まあ、教えるのもやっぱり 最近は先生をしてたりするので、そういった意味では自分は他のところで学んだことをみんなにシェアしてっていう感じでクラスとかもやったりしてます。はい、
今ってプロデュースチーム、琥珀っていうチームをプロデュースしてると思うんですけど、
はい、
だからそれはどういうプロデュースの仕方をしたりとか。
そうですね、今は時期が時期なのであまりできないんですけど、やっぱりこうどんなにダンスがよくいい、もうなんていうんですかね、こうすごくダンスがいいのに自信なかったりとか、もっとこうしたらこうこの子はもっとこういろんな人に見てもらえるのにって思う子たちを、なんか自分がプッシュできたらいいなって思って、例えば映像を撮ったりとか一緒に練習したりとかもしますけど、例えば自分で振り作って人に踊ってもらう機会を作ったりとか、その自分たちが自分たちで行動できないことを一緒にやればこう自信にもつながるし、逆に経験としてそれが失敗したとしても、何かこう例えば自分がクラス受けるときに、あ、先生ってこういうふうに教えてたんだっていう、そっち側の立場も感じれることができるので、そういった意味でいろんな目線のこう感じ方をみんなには受け取ってほしいなって思ってて、もう結構自分が思ったこととかも全部言ったりとか、あの行動面ではそういろんなクラス行ったりとか、いろんなことやってみて経験してみなっていう感じで一緒にこう高め合ってやってる感じですね。はい、
めちゃくちゃいいっすね。
本当ですか、嬉しいです。
その琥珀の子たちにそういったいろんな視点を持ってもらいたいっていうのは、やっぱマリアさん自身が自分でこれまでそういう経験をしてきて培ったものがあったから、生徒たちにも同じ経験をしてもらいたいっていう感じがあったんですけど。
そうですね、なんかそう、最近のスタジオとかって受け放題のクラスとか、その先生がいろんな先生がいて、いろんな先生を受けに行けるっていう、こういい環境ではあるんですけど、誰かに見てもらうってなった時とか、例えばダンスで悩んだこととか、その例えば挑戦したいけど挑戦その一歩が踏み出せない時に、こう誰かにこう相談したりとかもしたいじゃないですか。そういった時とかにこうどうしたらいいんだろうって止まらないで、なんか自分に相談してもらってたりとか、その自分ができることは一緒にやってあげたりとか、なんかそういう風にしてあげたいなっていうのはあって、そのプロデュースチーム作った時に、やっぱりそのプロデュースチームですってなった時は他のいろんな子から注目されるようにもなるし、そういった意味でも責任感強くなるしっていうので、そうですね、みんなにはこうそのあんまりこうレベル分けとか、その生徒先生っていうのをきっぱり分けるわけではなくて、自分もみんなも同じなんだよっていうのを、あの一緒に頑張ってやりたいっていうのはあるので、プロデュースチーム、そうですね、自分もみんなからいっぱい刺激をもらってます。
他の企画についてももうちょい聞いていきたいなと思って、
はい、
まあ、さっきそのまあ、失敗したなみたいな体験みたいなことを聞いてきたんですけど、逆にこれすごい達成感があったなみたいな企画ってありますかね。
達成感、そうですね、でも何事にも達成感は同じように感じてるんですけど、あの自分高校卒業した年に初めてイベントを主催してイベントを作ったことがあって、その時に全部出演者に声かけたりとか、 あの照明からタイムテーブルから全て全部一人でやったんですよ。 MC とか自分も出演するので全部一人でやって終えた時は本当に疲れたんですけど、もう達成感しかなかったですね。もうな今まで感じたことなかった達成感がすごくて、それから何回も回数を重ねていくうちに慣れてったんですけど、一番最初は一番苦戦したので、初めて成功した時とかやっぱり終わった後にすごいこのイベント良かったとか言ってもらえた時は本当にもう、ああ良かったやってみたいな感じの、そうですね、一番達成感あった気がします。はい、
18とはそうね。
そうですね、
すげえ。
でもしんどかったですけどね一人で全部そうですね、なんか結構周りの子にはなんか頼ってよとか言われたんですけど、いやでもなーと思って、とりあえず自分でやってみようと思って、本番中も照明一人でこうやりながら色とかですけど、舞台サイドでやりながら、ちょっと次音かけて、次音先だ板付きだみたいな、で自分も出なきゃいけないから早く着替えみたいな感じで、もうバタバタだったんですけど、で MC もやってみたいな感じでしたね。
結構なんか人に頼むのが苦手みたいな。
苦手かもしれないです。結構あとあと自分がこうパンクしてしまった時に友達にやたよってよみたいな、だからバックするじゃんみたいな感じで言われることはあります。そうですね、頼るのが苦手かもしれないです。そうですね、
けど一発そうやって ましてや18とかで自分でオーガナイズしてイベント打ってよかったよって言われたりなんてしたら、結構自信つかないですか？
めちゃくちゃ自信になります。自信になったりとか、結構自分のイベントは親の方とかおじいちゃんおばあちゃんとか見に来てくれたりとかするので、なんかそういった意味ではなんかあんまり最近のイベントとかはこう立ってみるのとかが多いので、座ってみてホールとかのイベントとかは少なくなってるので、そのダンスやってる子たちが見に来るのもすごく嬉しいですけど、あんまり見れないおじいちゃんおばあちゃんとかが見に来て感想を言ってくれた時とかは、あーってなりますね、すごく。そうですね、
なんかそういう企画とか結構されてるじゃないですか、
はい、
コロナの時のダンスキャンプだったり、
はい、
こうインスピレーションみたいなのってどこから受けたりしてるんですか？
でも常に企画をやるときはインスタであの質問箱みたいな感じで、何かやってほしいことありますかみたいなとか、自分ができることあれば言ってくださいみたいな感じで声かけて、こんなのやってほしいですとか。そうですね、自粛期間にやったときは1週間でのオンラインダンスキャンプをやってほしいって言われたので、あ、じゃあやってみようみたいな、トレーニングでいろんなジャンルやったりとか、あと曲編とか教えてほしいとかあったんで、インスタライブでこうやってやるんだよみたいな感じで教えたりとか、振り付けをするところを見てみたいですとか言われた時も、インスタライブこう越しに、じゃあ今から曲なんかいいのないみたいな感じで聞いて曲出してもらって、その場で振り考えてるところを映すみたいな感じのとかはあったので、常にみんなの声ですね、やっぱりこうみんなの声が一番 動きやすいのもありますし、やっぱ自分が持ってないこう意見とかたくさん聞けたりとか、やっぱりやってほしいことをやってくれた時って嬉しいじゃないですか。なので自分もそれができたらいいなと思って、企画してる時は基本的に、そうですね、イベントとかもそうでした。最初はイベント踊る場所がないから どうし踊りたいけどどうしようみたいなので言ってて、周りの子たちが言ってたで、あ、じゃあホール借りてやったらいいんじゃないみたいな感じの感じで、じゃあホール借りてくるねみたいな感じでした。
かっこいいっすね。それで
場所さえあれば行けるんちゃうみたいな感じで、
そうです
ね。あ、そうですそうですそうです。もうホールにすぐ聞きに行って、一般の人から入れるんですかみたいな感じで聞きに行ったのがきっかけですね。全部そうですね。そう言われてみると、思えばこう言われたこととかリクエストもらったことを元に動いてることが多いですね、今まで。はい、
そうなんです。逆にこれからなんかこう今までとは違った完全その自分のエゴじゃないですけど、もうやりたいこと、自分から溢れ出るやりたいことみたいなって企画って今構想あったりするんですか？
今やりたいこと、
もう一切人のリクエスト聞かずに
聞かずに、あ、でも今やりたいことは47都道府県を回ることです。ワークショップで回ることはやりたいです。でも結局というか、みんなが来てほしいって言ってくれてる、待ってる子たちがいるので行きたいと思うので、やっぱりなんか自分がやりたい、これやりたいってことで動くことはないかもしれないですね。やっぱりこう思ってくれてる人がいる、そうですね、自分のなんか夢みたいのがこう誰かにこう周りの人とかに元気とかパワーを与えられるようにこうなりたいんですね。なのでその夢なので、常にそのことを考えながら、そうですね、生活してるのかなって感じです。やりたいこととかしたいこととかは、例えばアメリカ行きたいとかは自分も普通に行ったりもしますし、レッスン行きたいとか、いろんなとこ行ってみたいとか、何々したいとか思ったことも全部動いてるんで、その間にもう常に終えてるって感じですね。はい、
まあ、なんかマリアちゃんにそうやって、まあ、こんなことやってほしいみたいな子たちがいっぱいいるじゃん。そういう人たちはなんでそんなに自分のことをこんなに慕ってくれたりとかしてるんだと思う？
でも最近すごく大阪に行って、うん、言われることは、自分をちゃんと見てくれてるってわかるって言われて、うん、例えばこうインスタのそのメンションして、今日クラス受けましたみたいな感じで送られてきた時に、自分はメッセージをつけて返すんですけど、それをいつもこう一人一人に返してるので、その一人一人に返したらいつもストーリー点々になっちゃうんですけど、それが結構なんかその生徒の中でも、その生徒の親御さんたちもそうですね、なんかこうちゃんと見てくれてるっていうのが伝わるというか、なんか気づいたら何回も行きたくなってっていうのがあるっていうのをすごく言われて、でも自分その、当たり前だと思うんです。その普通に先生が生徒と向き合うことも、クラスが何十人いようとも一人一人をちゃんと見れないと先生って言えないと思うんで、それは常に思って感謝の気持ちを忘れずって感じですね。はい、
もうとにかく密なコミュニケーションをし続けると。
はい、
それでね、
そうですね、
やっぱね、人間、はい、そこですね
そうですね。でも逆にしてもらった、こう自分がしてもらったら嬉しいことを人にしたいと思います。
うん、
そうですね。
なるほど、なるほど。なんか具体的に、まあ、そうやって そういうことをマリアちゃんがしてたのは分かるんだけど、なんかそれに至るまでに参考にした人とか、
参考にした
真似した人、この人がこういうことやってたから私も今みたいな行動ができるみたいな具体的な人物っていたりするのか。
参考にした人はいないかもしれないです、
うん、
いないというよりは、そうですね、自分がダンスをしていてこうどういう風になったら上手くなるんだろうとか、こう誰かにこう見てほしい見てほしいっていうのがこう存在っていうんですかね、いなくて、いなかったので、こう誰かに見てもらえたとか、例えば褒めてもらえたりとか、逆にダメだったことをちゃんと指摘してくれる人がいるっていうのは、その環境が自分も欲しかったので、まあなかったわけではないんですけど、ずっと見てくれるってなることがなかったので、自分はそういう風になりたかったというか、見てもらえたらこう頑張るこう目標もあると思うしっていうので、自分はやろうっていう感じですね。なので結構昔からクラスやって、そのインスタでメンション来た時も常に返したりとかはしてましたね。
なるほど、
はい、
自分のやってほしいことを人にもやるっていうマリアちゃん
本
当の部分、
はい、そうですね。
なるほど、いい感じですね。なんか他にあるよしき、
またちょっと時間的に、まあもうそろそろ企画の話に戻っちゃうんですけど、まあその高一の高三か、高三卒業したてのイベントだったり、まあそこから何回かイベントって今こう成長してたと思うんですけど、その行動して右も左も分からないままイベントを打つって決めて、まず何するんですか。
まず決めて、
よしやろうって決めて、
よしやろうって決めたら何する、人を集めて場所を取って本番です。
早い先輩に相談みたいなのってあったりする。
あ、イベントの時は誰にも相談してないですね、しないで、とりあえずなんか踊る場所作りたいからみたいなのとか、なんかその時は高校生がメインだったので、自分の後輩だったりとかの近くのこう高校とかのこう共有というか、こうなんていうんですかね、一緒に踊ったりとか同じイベントに出るってことがなくて、なんか一緒に共演できたらいいなとか、後輩たちは卒業しちゃっても先輩たちと一緒に踊りたいみたいな言われた時とかも一緒に踊ったりとか、自分が卒業してからも高1から高3の子たちと卒業生3年で全部で6学年と一緒にコラボしたりとか、そうですね、なんかこうあんまりこう周りでないことをやりたいので、結構何も後先考えてないです。もう失敗したら失敗しただしみたいな感じで、準備とかもあんまり、もしかしたらちゃんと考えてないかもしれないです。
もう人集めて場所借りて、
とにかくなんかみんなが楽しんで見てもらえ、見に来てくれる人が楽しんでもらえる時間を作れたらもうそれでいいって感じです。
うん、まあなんかやっぱりどうしても企画打つってなって分かんないこととか迷ったりすることが出てくると思うんだよね。
はい、
そういう時ってどう調べたりとか、
迷ったりした時とか分からない時はなかったです。あれ、なかったと思います。全部そうですね、渋谷でイベントを初めてやった時も、 渋谷だからちょっといろいろ大変かなと思ったんですけど、スタッフさんとかがすごい優しくしてくださって、そうですね、流れとかも全然ないですね。その準備期間はすごい寝れないぐらいこう連絡したりとかチケット作ったりとか、CD とかを集めるのとかも結構大変だったりとか、それはあるんですけど、なんか分からなかったことってないですね、あんまり。
例えばなんかオンラインの配信をしようってなった時に、今っていろんな媒体があるじゃないですか、
はい、
インスタライブもあるし、ズームでレッスンしたりとか、そういう時に何のメディアでやろうとか、
はあ、何も考えてないですね。こう、こうインスタその配信とかは、まあ、インスタが一番簡単だからみたいなとかでやってる感じなので、本当は多分ちゃんと考えてそういうことも考えながら動いていかなきゃいけないと思うんですけど、なんか結果楽しかったらいいかなみたいな感じです。そうですね、何か関わってる人たちが悲しいこととか辛いことがなかったらいいかなっていう感じですね。
まあなんか今後こうやってマリアちゃんを見て、下の子が私も企画してみようとかいうふうに、まあ動きたくなる子がいると思うんだけど、
はい、
その時の参考になるために、まあ、マリアちゃん的にどういう思考の流れがあってチャレンジをしていくのかっていうのを。
そうですね、なんかやっぱり自分のスタンス同じような考えで動いてしまうと、やっぱりどうしても失敗ばかりが多いと思うんです。自分も失敗めちゃくちゃしてて、もちろんたくさん泣いて辛いこともあったんですけど、もうそれを忘れるぐらい達成感とかもあったんで、今はあんまり覚えてないんですけど、自分がその他の子がこう企画したりすることとかあったら、やっぱりこう自分のことも一番大事にするのはいいと思うんですけど、相手のことを思いながらとか、見に来てくれる人のことを思いながらとか、そうですね、のことを考えながらできればいいかなって思います。そうですね、あんまりこううまくこう参考になれることを言えないんですけど、自分はこうダンスでこう世界がハッピーになればいいと思ってるので、そういった意味ではちゃんとこうみんなが笑顔で達成できるように何かをできれば、いろんなことに挑戦しても失敗したとしても、その失敗が成功につながることはたくさんあると思うので、たくさん挑戦してもらいたいですね。はい、
ありがとうございます、
はい、
では今日はマリア・カナツさんのインタビュー答えていただきました。
ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。ダンスナウポッドキャストでは毎週素敵なダンサークリエイターのインタビューを配信していく予定です。ぜひ Spotify、Apple Music のフォローをお願いします。またダンスナウの公式インスタグラム @dancenowjp では出演ダンサーさんのスペシャルレッスン、さらにインタビューでも話していないマイルールなどが投稿されるので、ぜひそちらもフォローしてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。